2. 秋の全国交通安全運動。9月21日土曜から30日月曜。優しさが走るこの街、この道路。秋の全国交通安全運動が行われます。子どもと高齢者の交通事故防止を運動の基本とし、次の重点を定めています。夕暮れ時と夜間の歩行中、自転車乗用中の交通事故防止、特に反射材用品等の着用の推進、及び自転車前照灯の点灯の徹底、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶、二輪車の交通事故防止、また、期間中の9月30日月曜は、交通事故ゼロを目指す日です。深川警察署管内では、昨年8月18日以来、1年間の交通死亡事故ゼロを達成しました。皆さんも交通安全について考え行動し、悲惨な交通死亡事故をなくしていきましょう。ながら歩きは危険な事故に、歩きながらの携帯電話やスマートフォン、ゲーム機の利用は周囲への迷惑になるとともに思わぬ事故につながることもあり大変危険です。また、高齢者の交通事故による死者数が激増しています。信号無視や横断歩道以外での横断は大変危険ですので絶対にやめましょう。自転車は安全ルールを守って走行を。自転車が関係する交通事故も増加しています。次のルールを守り、無理な運転はやめましょう。自転車の安全利用ルール。信号を守りましょう。一時停止をしましょう。自転車は車道の左側を走りましょう。歩道は歩行者優先。夜間はライトをつけましょう。こまめに点検整備をしましょう。駐輪場を利用しましょう。大人も子供もヘルメットをかぶりましょう。交通事故等の専門相談。区では交通事故及び交通問題に関して専門相談を行っています。日時、平日午前9時から午後4時。場所、江東区交通事故相談所、区役所2階。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、区交通対策課交通係、電話 3647-4784、深川警察署交通総務係、電話 3641-0110、城東警察署交通総務係、電話 3699-0110、東京湾岸警察署交通総務係、電話3570-0110。 3. 平野橋掛け替え工事に伴う交通規制。車両、自転車除く、通行止め、コミュニティバスルートと停留所を変更。老朽化した現橋を撤去し、安全で快適な橋梁を建設するため、車両通行止め規制を行います。工事期間中、歩行者、自転車利用の方は通行可能ですが、現地の案内に従い注意してご通行ください。交通規制期間、10月上旬予定から平成27年3月末予定。天候等により期間が変更する場合があります。規制内容、現在平野橋のかかっている木場2丁目から木場1丁目間の車両、自転車を除く。また、交通規制期間中は、コミュニティバス、潮風のバスルートが変更になり、木場1丁目バス停が、古石場3丁目公園前に仮移設されます。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、道路課橋梁係、電話 3647-9684、交通対策課交通係、電話 3647-4784。 4. 国民年金の届け出を忘れずに、会社を退職、配偶者扶養から外れた時など、国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当する方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階7番。各出張所で加入の届け出が必要です。1、会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき。2、厚生年金等加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき。3、外国から転入したとき。4、外国へ転出したとき、任意加入。区役所でのみ受付。5、会社等に勤めていない方が20歳になったとき。6、年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。5、6以外の届け出は、年金手帳等、基礎年金番号が記載された書類が必要です。この他の必要添付書類はお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するとき、国民年金第3号被保険者となる、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け出が必要です。届け出を忘れると将来年金を受給することができない場合がありますので、ご注意ください。厚生年金、国民年金第3号被保険者等の問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、電話、3683-1231。問い合わせ先、区民課年金係、電話、3647-1131。5、介護保険要介護認定調査業務、委託先事業者を募集。区では、区内の認定調査業務の一部を民間事業者に委託しています。平成25年度の調査について、委託先事業者を追加募集します。認定調査業務を受託する場合は、締め切り日を厳守してください。委託先、区内に事業所を有する居宅介護支援事業者。委託条件、月10件程度以上の調査を継続して行えること等。締め切り日、10月4日金曜。申し込み、介護保険課、区役所3階7番にある申し込み用紙に記入し、介護保険課調査係窓口で、電話3647-9497。6、人権週間に向けて、2、新たな生活への第一歩を応援するために、イメージと現実、路上生活、ホームレス、引きこもり、ニートと聞いて、皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？好きでしている、怠けてると思う方もいるかもしれません。でもこの方たちは皆本当にこの状態を望んでいるのでしょうか？過酷な路上生活、景気の低迷などで仕事や住居を失い、食事の確保も困難になるなど、厳しい路上生活を余儀なくされている人たちがいます。平成14年にホームレス自立支援法が施行され、国や地方自治体が自立や社会復帰を支援し、路上生活者数は徐々に減少していますが、襲撃事件や嫌がらせなどが全国各地で発生しています。不安を抱える引きこもり。引きこもりを厚生労働省では、仕事や学校にも行かず、家族以外との交流がほとんどないまま6ヶ月以上自宅で引きこもっている状態と定義しています。全国推計で約26万世帯と言われています。平成22年に子ども・若者育成支援推進法が施行されました。将来への不安や偏見に苦しむ若者の社会復帰を支援するため、社会全体での取り組みが始まっています。状態を表しているだけ。 これらの方の中には、病気や障害があったり、その状態から抜け出すための情報や知識を得ることができなかったり、また人間関係の不和などで自信やきっかけを見失っている人も多くいます。ホームレスも引きこもりも、あくまでも状態を表す言葉で、そういう名前の人がいるわけではありません。新たな一歩を応援してほしい。新しい生活へのチャレンジも、周囲からの差別や偏見が大きな壁となります。社会から隔離された生活は、長期化するほど孤立を深め、人とのつながりに恐れを生み出します。人間関係で傷ついた心は、人との関わりでしか癒されることはありません。誰もが社会の一員です。一人一人の人権を尊重し、新たな生活への第一歩を応援するためにも、周囲の皆さんの理解が大切になるでしょう。問い合わせ先、人権推進課人権推進担当、電話3647-1164。 7. みんなで街をきれいにする運動。10月16日水曜、門前仲町駅周辺での美化啓発活動参加団体を募集。区ではみんなで街をきれいにする運動美化啓発キャンペーンに参加いただける町会、自治会、事業者等の団体を募集します。ゴミやタバコの吸い殻のポイ捨てのない快適な街づくりを進めるためご協力をお願いします。参加希望の団体は次までご連絡ください。日時、10月16日水曜午前8時から、雨天中止。場所、門前仲町駅周辺。内容、歩道の清掃活動、ティッシュ配布、ハンドマイク等を使用して美化啓発の呼びかけ。締め切り日、10月9日水曜。申し込み、環境保全課環境美化係、電話3647-9373。 8. 土のうを配布、今年最後。大雨時などの浸水被害に備えて。区では浸水被害を防ぐため、土のうを保管希望者に配布しています。今回が今年最後のお知らせとなります。台風接近時等の当日を含む直前対応は困難ですので、ぜひこの機会をご利用ください。なお、多量の場合等、配送できない場合があります。9月受付分の配送日、10月上旬の区が指定する日、締め切り日、9月30日月曜。申し込み、電話で河川公園課公務係、電話3647-2538。 9. 敬老の日は区内銭湯へ。9月16日月曜祝日。高齢者、子供は入浴無料。9月16日月曜祝日は敬老の日です。この日、65歳以上の方と小学生以下の方は区内の銭湯を無料で利用できます。ご家族や仲間とみんなで楽しく入浴して、銭湯の良さを実感してみてください。対象の方は、各浴場でその旨を告げてご利用ください。浴場名、第二泉湯、所在地、ボタン 2-4-6、白山湯、枝川 1-6-15、コンパル湯、東洋 1-6-9、第一弁天湯、東洋 1-25-10、入松の湯、東洋 3-12-11、辰巳湯、三好 1-2-3、時和湯、時和 2-3-8、竹の湯、森下 4-9-18、亀の湯、猿江 1-18-9、日の出湯、住吉 2-5-14、天神湯、亀戸 3-11-10、高の湯、亀戸 5-9-7、富山湯、亀戸 6-49-14、第二久野湯、大島 1-36-6、羅漢湯、大島 2-37-7、 竹の湯、大島 7-7-3、春の湯、大島 7-25-14、竹の湯、北砂 3-25-8、桜湯、北砂 4-18-11、亀の湯、北砂 4-20-25、丸八湯、北砂 6-7-3、文化湯、北砂 6-14-8、久の湯、南砂 1-14-9、松島線、南砂 2-28-15、気楽湯、南砂 4-15-19、富士の湯、東砂 3-18-17、朝日湯、東砂 7-15-1、富士の湯、東砂 8-20-16。問い合わせ先、消費者センター、電話 5683-0321。10、動物愛護週間、9月20日金曜から26日木曜。動物は愛情を持って終生飼育を。動物愛護週間は、広く国民の間に、命あるものである動物の愛護と適正な使用についての関心と理解を深めるために、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて設けられたものです。この機会に、私たちが飼っている動物、身近にいる動物たちについて考えてみましょう。動物は正しく終生飼育。飼い主は動物を飼育する場合、その習性や生理をよく理解し、愛情を持って終生飼育する責任があります。犬を飼う場合は、必ず飼い犬の登録をし、日頃から健康管理に気を配りましょう。また、犬には狂犬病の予防注射を年1回、4月から6月実施、必ず受けさせましょう。去勢不妊手術。繁殖を望まない場合は施しましょう。去勢不妊手術をすると性質がおとなしくなり、扱いやすくなるなどのメリットがあるほか、生殖器系の病気の予防にもなります。区では飼い主のいない猫を対象に、去勢不妊手術費用の助成を行っています。猫の飼育は屋内で、無責任な餌やりは控えて、現在の交通事情や住宅事情を考えると、都会で猫を飼う場合には、屋内で飼育することが望ましいと言えます。上下運動ができるよう、家具の上などにも上がれる工夫をし、専用のトイレ、爪研ぎなどを用意することや、去勢不妊手術を実施することが、屋内飼育を成功させるコツです。また、公園などでの飼い主のいない猫への無責任な餌やりはやめましょう。犬の散歩はルールを守って。犬の散歩をするときは、犬をリードできちんとつなぎましょう。トイレは散歩の前に家の中で済ませましょう。もし散歩中におしっこをしてしまったときは、すぐに水で流し、糞をしたときは家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。みんなが気持ちよく暮らせるようルールを守って散歩させましょう。身元の表示。迷子になり飼い主の元に戻ることができない動物は少なくありません。飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子になった動物の発見を容易にするためにも、犬には観察をつけ、猫やその他の動物には名札等をつけましょう。災害に備えて。災害が発生した場合、まずは人命第一です。飼い主が無事でなければ動物は災害を乗り切れません。家が壊れたりして避難することになった時は、事情の許す限り動物を同行して避難してください。普段から人や他の動物を怖がらない、嫌がらずにケージに入る、トイレは決められたところでする、などのしつけをしておきましょう。動物のための防災用品、3日分以上の食事と水なども用意を。動物愛護、ふれあいフェスティバル。東京都では環境省や動物愛護団体等とともに、動物愛護、ふれあいフェスティバルを行います。 動物愛護ふれあいフェスティバル、捨てず、増やさず、飼うなら一生。日時、9月21日土曜11時から16時。会場、上野恩賜公園内、噴水池前広場、上野動物園。内容、丸×クイズ大会、動物の触れ合い方教室など。申し込み、当日直接会場へ。9月23日月曜祝日、13時から16時。東京国立博物館平成館大講堂、台東区上野公園 13-9。 動物愛護講演会、動物愛護ミュージカルなど。定員390人。9月20日金曜正午までに要申し込み。問い合わせ先、公益社団法人日本動物福祉協会、電話 5740-8856。 いずれも問い合わせ先、公益社団法人日本動物福祉協会、電話 5740-8856、 または東京都福祉保健局健康安全部環境保健衛生課、電話 5320-4412。 ホームページ http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/index.html。 問い合わせ先、保健所生活衛生課生活衛生係、電話 3647-5844。
11、微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。15、付き合ってるって。娘はこの夏頃から片時も携帯電話を手放さなくなりました。メールなどの受信に神経を張り巡らせ、返信は席を離れ隠れるようにして打っています。相手を尋ねると、先輩の A 君と付き合ってると言います。驚きを隠しながら、中学生なんだからね、と言うと、わかってるよ、と苛立ち、背を向けました。夫に相談すると、ほっとけ、とにべもありません。中学生のお付き合い。中学生は、家庭と学校との往復で、生活のほとんどが占められます。学校以外での社会的な経験は少なく、人間関係も狭く、限られているのが現状です。ですから、異性とのお付き合いも、学校の身近な友達や先輩との関係から始まることが多いようです。特に背伸びをしたがるこの時期の女子にとって、年上の異性と付き合うことはとても魅力的なことです。大人になったような錯覚を起こし、服装や髪型などに神経を使い、身を構うようになります。お付き合いと言っても、付き合っているなどと耳にすると、私たちはすぐに性的な関係にまで発展してしまうのではないかと、つい心配してしまいます。一部過剰なマスコミ報道もあるので、その懸念は当然のことです。しかし、子供たちの多くは、一緒の登下校を楽しんだり、お揃いのストラップなどを身につけ、気持ちを確かめ合って満足しています。また、同じゲームやアイドル、趣味について長い時間語り合っていることも多いのです。慌てずに見守ることが大切です。交際のエチケットを話し合う。しかし、性的なことへの関心はとても高まる時期です。望まない妊娠など、不幸な経験を招かないよう、次のことを意識していきたいものです。異性との交際にも、お互いに迷惑をかけないエチケットがあることを話し合う。あなたが大切だと機会を捉えて言葉で伝える。好きな人でも、ノーということの大切さを知らせる。家族が気楽に会話ができる時間や機会を意識的に作る。親として、子供の服装や言葉遣いの変化、金銭等には意識して注意を払う。担任の先生にも相談し、 密接に連携を深めておく。問い合わせ先、庶務課社会教育担当、電話 3647-9676。